な中村ですから。
なんなんだよ。
そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ、
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の野田と翔
ネタ中村
の2人でお送りします。フリースペースのお時間は小田原社工房の広告制作部スタッフ、私編集長の野田と所属ライターの中村くんの2人でくだらないお話をするお時間でございます。
くだらなくないけどな。
ちょっとね、さっきもちょっと大爆笑しておりましたけど、私あの、
はい、
収録日の、まあ、前の週ですね、
前の週、
まあ、ちょっといろいろ非常に面白いことがたくさんありまして
よかったです、
もう本当大爆笑してたんですけど、まあ中村さんってね、ちょっと思想の強いタイプ。
思想が強いって言ったら あれ変な風に聞こえちゃうでしょ
まあいわゆるこう世間一般でいう、まあ何かこう団体みたいな所属したりとか、
うん、
それからまあなんていうかな、職場のまあ関係がすごい良好で、
うんうん、
なんかこう仕事終わりにいっぱい行こうぜみたいな感じとか、うん、そういうのはまあ一切ないというか、
ないね、
まあ、本当に何にしてんのみたいな、そうなんだみたいな
感じの、あ、まあ確かにそっちだ ね
生活をしてて趣味貯金みたいな
まあまあ
明確な趣味もない、
まあね、まあ、特にこれと言ってないよね。
休日の過ごし方はね、あの部屋の掃除してラジオ聞きながら寝るっていう、
まあそうだね、
感じのね、第二次世界大戦の時の捕虜みたいな生活をされてるんですけど、まあ、そんな中村さんにもぶっ刺さりそうな話がすごいいっぱい先週は出てきて、
おお、よかったよ。
もう僕はそれをもう見るたんびにもうなんかまた出たと思ってもう大爆笑してたんですけど、
また、
うん、まあ、中村さんがまず嫌いなものからね話をするならば、うん、まあ、君はまず陽キャウェイ族が大嫌いだから、
まあ、嫌いだね。
もうあの嫌いってもう憎んでるもんね
憎んではないけど
本当にもう無表情 あの嫌がるとき彼は無表情になるんですけどその陽キャウェイが出ると見かけたりするともう本当すぐ無表情になっちゃうっていう、
まあもう住む世界違うからねやっぱり
で、まあ、あの前も言いましたけど我々のね、あの住むこの神奈川県西部、うん、西湘というエリアまだあのいるんですよ。
まだいるっていう、
都市部ではだいぶ見なくなってしまったね、沖縄とか群馬なんかにしか今いないと言われている、
うん、
陽キャウェイが神奈川県西湘はまだいます。
あれ、何、都会のがいそうだけど、そんなことない
。いや今ほとんどいないです。
あ、そうなん、
群馬、沖縄、岐阜、西湘、
はあ、
って言われてます確か
言われてんの
今いるのは。
よくわかんないけど、ほ、
あのほとんど、あの都内住んでる時もほとんど川崎はちょこっといるけど、あのこっちにいる陽キャウェイの感じじゃない、
うん、なんか種類があんの。
そう、もうちょっと違う感じの川崎は。
よくわかんないけど、あ、そうなんだ。
まあ、この辺はまだいるんですけど、まあ、それ見かけるたびに中村さんがもう本当にもう無表情で、
まあね、
ね、ちょめちょめすればいいのにみたいな感じのねことを言うんですけど、まあ、そんな中村さんは陽キャウェイが嫌いなんですけど、陽キャウェイで今流行ってるものが
何でしょうね。知らないね。
まあこれ、あの今飲み会ってね、昔はよく我々がじゃあ飲み会やろうよなんつって、うん、じゃあ合コンやろうよなんて言ったら、まあ居酒屋をね借りたり、
うん、まあそうだね、
テーブル席で、うん、まあ個室居酒屋みたいな、
うん、
まあ、半個室だけどね正直ね、
うん、
今のはちゃんと密閉性のある個室ですけど、まあ、半個室みたいなところでなんかこうね合コンみたいなやったりとかしたじゃないですか。
うん、
今違うんですね、
はい、
今会場を借りる、
わざわざ、
あのホテルの部屋を借りたりとかして、うん、それで飲み会をみんなでやると。
へえ。
でまあその時飲むお酒は、まあこの前もお話しましたけど、あのクライナーっていうねちっちゃい小瓶のカラフルなやつ、もうベロベロに酔っ払うやつですね
はあ、飲んだことないけどね、
あれを飲んだりとかするんですけど、その時に使うものがあのウェイウェイランドっていう
なんだよそれ
まあ言ってるのはスゴロクみたいなもんなんですけど、
スゴロク、
まあ、止まったマスの指示に従ってそのクライナーっていう酒を飲むっていう、
何それ地獄みたいな飲み
会先駆け男塾に同じようなね、あのあれがありましたけど、 まあ、そういったやつをね、今流行ってて、ウェイウェイランド2っていう、
あ2ね、
まあ、トゥナイト2みたいなね、
そういうことなの、
はい、やつを、まあ、日夜若者たちがホテルの一室とかで男女でワイワイやってると、まあ、ウェイウェイやってると、
やだね
いうのを見て、これ中村嫌いそうだなと思って、
いや嫌いでしょうそんな、
これウェイウェイランドっていうんですけど、
うん、
もうかなり流行ってらっしゃると。
いや初めて聞きましたよ、
ね、いうことでね、はい、まあ、いかに中村さんの、ね、周りが、ね、あの高年齢か分かると。
いやそんなでもまあまあまあそうか
いうのがまず1個、まあ、これでまず私は人爆笑、
爆笑、
ええ、それからまあちょっと前からねやってて、まあもしかしたらご存知の方もかなり話題になったんで、
うん、
いるかもしれませんけど、ザ・ノンフィクションっていう、
あ、ありますね、
テレビ番組のやつで、その婚活をの話をやってる、
うん、
でそのなんか主人公みたいな、まあその密着するのは2人
ね、
で、まあ、29歳の男性と55歳の男性を、
うん、
まあ、中心にその婚活市場みたいな話になってくるんだけど、その29歳の男性がめちゃくちゃ中村くんに似てて
似てたの、
年齢は全然違うんですよ、全然中村さんのおじさんなんですけど、まあ、ま
あ全然ではないけどな、ちょっと違う
10歳ぐらい上なんだけど、
若干5歳ぐらい上だけど、
5歳じゃないだろ5歳だったらお前33歳だろ、
いやまあ、そうか、5歳から
10歳だろ、
5歳から10歳ぐらいの間
だな。わかんない、なんかすごい似てて、
うん、
そのなんか発言とかはその出てるその29歳の男性の方のがもう断然トゲあるんだけど、
うん、
その論旨は変わらないんだよ。
あ、じゃあ似てるんだ本質的に。
そうで、あとはもう本当に口にするかしないかっていう。
あ、そこか。
まあ比較的中村さんの方がやっぱ品性があるから。
いや嬉しいね、
やっぱ何を考えるかは品格、まあ、何を喋るかは品性の問題だと思ってるんで
、うん、
そのまあでも品格はね同レベルなんだよね
どう、まあでもそこはしょうがないな。
まあこれは気になる方は TVer とかでね、うん、まだやってると思うんで見ていただきたいなと思うんですけど、それがすごいなんかさ、そ似てて、その婚活してる中村さんっていうのもまた似てて、
うん、
そのなんか いろんな部分がこう合致して、もう本当に一個のエンターテイメントだったんで、俺にとっては
エンターテイメントだった。
そう、それがもうめちゃくちゃ笑いながら俺見てたんだよね。
あ、
そう、めちゃあ面白いなと思って、でこの話もまた中村嫌がるだろうなと思って、
いや嫌がるっていうか、まあまあまあ面白いなと思うけど
それがね面白かった。あともう一個ちょっと中村さんに関連したことがあるんですけど、これは事件性があるので言えません。
あ、あ、なるほどなるほど、
この話はちょっとさっき共有しましたけど、
事件性がある関係あることで事件性ってなんかいいや、
これに関しては
ちょっと言えない ね、
ちょっと事件性のあることなんで言えないんですけど、これも本当にでも俺ずっと中村くんって結構唯一無二の人間だと思ってたの、
はあ、
なんかこう大衆に迎合しないというか、
うん、
まあある種のルネサンス期の画家たちみたいなそう、俺たちは宗教画なんて描かないみたいないう感じの、なんかそういう心意気を持った男だと思ったんだけど、なんか最近こうネットの片隅の重箱をねつつかれて、なんかワサワサワサってこう虫が出てくる、その虫をみんなで捕まえて火炙りにしたり槍で100万人とかで突き刺したりとかして、最近みんな楽しむじゃないですか。
まあね、そうそうだね。
そのわさわさってその重箱の隅をついた時にわささって影から出てきた人たちが、割となんか中村さんと同じ系統性質を持った感じの方々が出てきたりとかして、なんかこう世に忍んでるだけで、そんなにマイノリティではなかったんだなと思って。
あ、その事件性の、
いや全て、いろんな面において、
あ、なるほど、
で僕の目についてなかったんだっていうところがちょっと今
いやそうでしょうよ
いや、そりゃ本当でもすごかったな、先週そういうのを本当次々と見つけてったみたいな1週間でしたね。
まあ、よかったじゃないですか、じゃあねえ楽しくてはあ
なんかそういうのね面白いよ本当ね。
何よそれ、楽しかったって話。
そうです、
そうですか 終わっちゃったよ。
いやちょっとでも本当皆さんにも見てほしいなと思って、まあ、いわゆるもしかしたら僕ら世代の典型なのかもしれない、
うん、そうかね、
うん、意外とマジョリティ側なのかもしれないわ、
こういう感じの人間っていうか、
あんまり趣味がないみたいな。
あーでも、ね、それはね今多いらしい
ね、
うん、
全然趣味がなくて、まあ、その堅実にお金を貯めていく
というか。ああまあ確かにそれはね多いって聞く ね確かに
結構だから前もさ話したっけ、あの知り合いの編集者の人にさ、
うん、
その貯金の仕方みたいな本が結構今出てるでしょ。
あー、うん、まあありますよねよくね、
なんか結構ネットの記事の企画とかにもあるんだけど、うん、でそれでやっぱりもうそのファイナンシャルプランナーの話とかだけじゃもうダメなんだって、
うん、
っていうのを前に聞いて、
うん、
でなんかこう実際に貯金をしてそのいくらいくら貯めた人みたいな、そのまあ実例みたいなのを集めてますみたいな。
あそれのがね、
で誰かいませんかみたいな呼びかけがあって、うん、で中村やと私最初思ったんですよ、
うん、
でもなんか こんな人がいいですみたいなやつがあって、
あ向こうの希望としてね、
まあ、ちょっとやばいやつとかダメじゃん、
あちょっと犯罪でお金貯めましたみたいな、
ちょっとグレーなやつとか、
ね、
まあ、ギャンブルとかもねもう論外、
あまあまあまあまあそうだね、う
ん、だからなんかそういうのはちょっと外してくださいねみたいな、
うん、
結構あってバーってこう見てった時に長村さんの貯金のスタイルっていうのをなんとなく考えてみた時によくよく考えたらなんかその募集してたやつの、まあ、仮タイトルがまあちょっとほんとぼかして言うんでこれ通りじゃないんですけど、
うん、
まあ、楽しく生活しながら貯めるお金みたいな感じの、
あそういう感じね、じゃ無理なくみたいな、
そう、うん、もうほんとそんなストイックになんかこう山ごもりするみたいな感じじゃなくて、マグロ漁船乗るとか、ちゃんと生活しながらお金を貯めていきましょう、
そういうやつか、
で それで年間、まあ、50万円を目指そうみたいな、
うん、
いう話だったんですよ。よくよく考えたら中村さんってもうあの大好きな缶コーヒーを飲むのをその数ヶ月だか1年だか我慢して、
あの生活してんの数ヶ月だったな、
120円をとにかく我慢して毎日絶対にお金使わないようにしながらあの年間100万みたいな感じの貯め方をしてる人じゃん。
そうだね、だあと昼食べないとかね、
そうでしょ、
飲まず食わず
でしょ、それでお金を貯めてる人でしょ、
1日、まあ、何百円の世界だけどね、そう浮かしてみたいな、
そうでしょ、それさ楽しくお金を貯めるに全然当てはまんないなと思って、
だそこは載せらんないな確かに。
いやめちゃくちゃすごいヨガの仙人みたいな生活して貯めたお金じゃん。
あで痩せちゃうっていう痩せたけどやっぱまあたまるにはたん、まあ、多少だけどね苦労した割にたまんなかったね
だからうん、それはちょっとやっぱ趣旨と違うなと思って、
そっかそっか、
その時はその話はまあ見送ったんですけど、うん、なんかそういうのもさすごい面白いなと思うんだよね俺はね。
まあまあ、う
ん、この本当俺たち世代の多分特徴なんだけど、それぞれがなんかすごい極端なんだよね君の場合。
極端？
そう、
あそう、
なんか音楽を楽しまない世代っても言われてんじゃん、
うん、あそうなの、
BGM 的、
あーそうかそうか、
何かを聞きたいっていうよりかはその流行りの音楽 をそのプレイリストみたいなで聞いていくみたいな。
あでも 今そうかもね確かにね、
アンドレア・ボッチェリが好きでアンドレア・ボッチェリばっかり聞いてるみたいな感じじゃなくて、なんかそういうこうオペラ系が聞きたかったらオペラプレイリストみたいなので、うん、まあ、なんとなく誰が演奏したか分かんないけどオペラを流す、
うん、
でも何の曲なのか誰が歌ってるのかわからない、
うん、
いうのが多いらしいんですよ、
うん、
でまあ流行りのプレイリストみたいなのが結構人気らしいんですけど、
うん、
も
う
どちらかといえばそっちタイプでしょ今。
まあそんなに聞かないしね、そうだねそうだね、
だからなんか意外と流行りのタイプなんだなと思って。
はまあ流行りのタイプか、そ
う流行ってないことが好きな流行りのタイプ
ややこしい
ただ唯一流行ってないなってやっぱ思うのがやっぱストゼロなんですよね。
あここでこうそれを持ってくるんだ、
まあこれはね、
その話を
はあ、ちょっとまあコーナーに関わることなんでね。
おヒントが出た。
はい、まあ、ちょっと今ここで一個コーナーにね、
でそれ先やってからの
がいい、飛ばさせていただこうかなと思っております、うん。中村さんは流行りのタイプに見えるものの、まあ、ちょっと変わり者なんで流行ってないことも好きなんです。そんな中村さんに僕が最近聞いてきた言葉とか流行ってるものをご紹介いただくコーナーでございます。
はい、
中村さん、これなんですか。
貯めたね
のコーナーでございます。中村さんこれなんですかのコーナー、先ほどご説明した通りでございます。ものを知らない中村さんに言葉を紹介してもらうと、先ほどちょっとお話しましたが、うん、ストロングゼロがヒントでございます。
っていうかまだそのワードが出てないから、まあまあただそれはヒントね。
ストロングゼロがヒントでございます。今日ご解説いただく言葉は、うん、もちろん中村さんならご存知ですよね。
でしょうね。なんでは、
何その顔、初めて見たような顔したから今。
あそう、
はい。今日ご解説いただく言葉はこちら、ソバキュリアス。
もう何でしょうね。
ソバーキュリアスでございます。まああのウェイウェイランド、
うん、
こちらにもちょっと関係あるかもしれません。
これね。
はい。
まあ正直言って初めて聞いたんだけど、初めて聞いたとか言っちゃうとあれか。
はい。
なんとなく分かって正解。
本当？
ああ。
もういいですかじゃあ。
いやまあもういい。
もういいですかいいですか。これ外したら恥ずかしいぞ。
多分でもこれ結構いい線いってると思うよ。
じゃあ行きましょう。
うん、
中村さん。不安そうな顔するな。
いやいやそれ分かんないこ。
拾ってきた子犬みたいな顔するな。さっきの地震はどこに行った
んだ。いやいやいいですいいです、逆にもう行っちゃいたいんで。
中村さん。
はい。
ソバーキュリアスとは何ですか。
ソバーキュリアスとは、そのストゼロやクライナーに入ってる、食品添加物の種類です。
あそしてなるほど
なるほどってやっちゃう。でなんでも
あのジンクピリチオンね、はい、
いや分かんないです。なんで問題なんで話題になってるかっていうと、それが、
うん、
海外では使用してはいけないとされているので、
はい、
されているもので、日本ではでもそれが使用できると。でそこで
花粉症なの、
いや違います
目が痒そうだから。
それで、まあ、体に悪いんじゃないかみたいなね、そこで今健康の面で問題になってると。
なるほどね、はい、まあ
なるほどって
ジンクピリチオン効果ですね。
そういうことですね、
心理学でいうところのソバーキュリアス、食品添加物の名前でございません。
ほらいやもう分かんないって。そんな
違います、
初めて聞いたな。
それあれだね、あの甘味料のことだね、アステルパームのことだね。
だからそれもそうだけど
違います、他にもみたいな。ソバーキュリアスというのはまあ、ある種の人々を指す言葉でございます。どんな言葉かと、人々かというと、アルコールは飲めるけどもあえて飲まない、そういったライフスタイルを持つ人たちのことをソバーキュリアスと呼びます。
はあそうなのか。
はいそうなのかって、なんか飲まないっていうのをそのなんかアル中になりたくないから飲まないとかそういうんじゃなくて、あの例えば、まあ、会社終わりに飲み会に誘われて飲み会に、まあ、行きますと、
うん、
一緒に行くけど酒は頼まない、でも別にそのホルモンアルデヒド苦手でそのアルコールですごい酔っちゃうとか、
うん、
そういうんじゃなくて単純に家に帰ったら例えばガンプラやりたいとか
なあ、
なんかこう家に帰る前にジムに行きたいとか、
うん、
そういった趣味とか自分のやりたいことのためにあえてこうポジティブな気持ちでお酒を飲まない人たちのこと。
そしたらあれはその別に 付き合いで飲むみたいなこともあるでしょ。
そうですそうです。だから飲めない人じゃないから飲めるんですけど、うん、それをソバキュリアスといって、今海外の若者たちが、うん、ハッシュタグソバってタグをつけて、うん、SNS、まあ、大体インスタグラムとか、うん、TikTok とかで配信をしていると。
何の配信してんのよそんなの。
だから自分はそういう趣味をやってる、なんかこう今日はあの趣味をするために今から家帰るぜシャープそばみたいな投稿したりとか。
だからその人が飲めるけど飲まない人 で、
うん、
で飲む代わりにそういうことしてますみたいなアピールの場承認欲求の塊みたいなのがやってんだ。
まあまあそうですね、まあ、大体 Z 世代で流行ってるあのスタイルのことをソーバーキュリアスと。
え、それ日本でも流行ってんの？
今あの日本でもじわじわ来てるらしいです、
うんうん、そんないちいち言わなくていいじゃん。
これザ・ノンフィクションの見た人がいたとしたら今めちゃくちゃ俺が言ってたことに共感してると思う。これがねソーバーキュリアスというやつですね、まあ、あえて前言ってくっていうのも一つその特徴なのかもしれません。
でどうせあれだろ、あの健康アピールみたいなあれだろ。私はそんなお酒の、まあ、飲めるんですけど、健康のために飲まずにジム行ってますみたいな。それで「あ偉いね」とか言われたいんでしょどうせ。
一応20代に今多いんですねそばけ、まあ、もちろんあの20代、うん、20歳からですからねお酒は。
ああそうです、
はい、あれ中村さんってあれだよね、いくつぐらいかな。
わざとらしい。
二十歳で初めてお酒飲んだの？
そうですね。
二十歳で、うん、どこで飲んだの？
いやちょっと覚えてないですね。
あ、そうなんだ。
家かお店か。
居酒屋さんってさ何歳の時に行ったの初めて？
あ、二十歳ですね。
二十歳の時行ったの？
ええ。
へ
え。二十歳なんて入れないんだから。
あ、そうかそうか。
10代で行ったとこで入れるわけないじゃないです
か。あ、そうだねそうだねそうだね。はい、ということでソバーキュリアスというものが今流行って。
怖いね。
でそのまあそれにちょっと関連してじゃないんですけど、今ちょっとやり玉に上がってるのが中村さんが大好きで毎日飲んでらっしゃる、
うん、
ストロングゼロでございます。
まあまあまあね、
だいぶストロングゼロというものは発売されて、まあ、系列商品みたいなの結構ねいろいろ出たと思うんですけど、
そうだね、なんかストロング系チューハイっていうくくりでいろんな会社が同じようなの出して、
最近新商品出てなくないですか。
まあまあ出てないかもね、確かあんま見ないですけど。
そうなんですよね、それちょっと理由がありまして、うん、あの国際的な、企業としてね、
うん、
まあ、アサヒだとかキリンだとかお酒を作る、まあ、メーカーがあるじゃないですか日本の、
うん、
これが、まあ、まあ国際企業として、まあ、海外に商品を輸出したり、うん、まあ、今ジャパニーズウイスキーなんてね、
うん、
すごい人気だし、日課とかアサヒなんか持ってますから、うん、サントリーもね持ってるし、そういうのなんかこう海外に輸出したりとかするときにストロング系っていうのをすごい批判されるらしいんですよ。
ああそうですか。
そのアルコールを楽しく適量で楽しもうっていうのが今全世界的な一応流れらしいんです、うん、ポリコレみたいな感じなんですけど、その中でそのストロング系っていうのはその人工甘味料で味をつけて、そのきついお酒を飲みやすくして、
うん、
それでおまけにカロリーゼロで、
うん、
そういったこうちょっと発がん性があるんではないかと言われている甘味料もバンバン使って、そんなもんをうちの国にお前下ろすつもりかと言われて批判されたりとかすることもあるらしくて、日本企業がちょっとずつ今離れていってるという、う
ん、
全世界的に低アルコール飲料をが流行ってる中、高アルコールのそういった飲み物を出したらどういうことなんだと言われてちょっとやり玉に今上がってるんです。
うーん。
だからこのまま行くともしかするとなんですけど、
うん、
消える可能性があるみたいです、
ね、いやないね。そんなことはさせない。
俺が支えるんだ。俺がこの消費を支えるんだと、もっと飲まなきゃいけない。
そうだ。いやそうじゃなくて、いやていうかあれでいいじゃん、だってそんな別に海外に出さなくても国内だけでも、
いやそういう商品を扱ってそのアルコール依存とか増やしてる企業が世界的に活躍するのはどうなんだみたいな。
で、これ名前出したらまずいのか。
どうぞどうぞ。
だからサントリーがってことでしょ。
まあ、あのあ
とていうか、まあ、他にも作ってる、まあ、他社も作ってますけど、だからその
ナチュラルじゃないっていうのが今世界的にいろいろ NG だからね。ナチュラルなものが今人気だから。
だからそれ欧米人だろ言ってんの、どうせ。いるんだよ、いるんだよ。そのなんだっけ、あのやんじゃなくてさ、なんかいる。あそ。あ。
ね。お前やめろそれ。今全部。
あまりあれか。
全部パオン入れたから今俺。
だ、あれだよね。ちょっとあれだもんな、そういう人たちって。ちょっとあれだもんな、
やめろよ。
やめろ、攻撃的なとこあるから。
そうなんだよね、あの関係ないことでも関連づけてきちゃう時あるからさ。 いやでもまあそういったまあ一応流れになってて、
なんかさ過激な団体みたいな。まあまあまああんまり言うと、まあまあいいけど、まあね、まあそうそうですね、まあ
まあ、っていうのがあるので、うん、まあ、ちょっとずつその新商品がこんなに発売されなくなってくると既存商品もちょっと危ういんじゃないかというお話もあるみたいです。
そうですか。
で、まあ、一応そのなんかあの若い世代のそういったアルコール強めの飲料を飲まないらしいんですよ、やっぱほとんど。それこそ Z 世代とか。
それは意外だったけどね。
そこの印象みたいのが出てて、それはなんかあのタバコ吸ってそうとか、
うん、
独身のおじさんが飲むやつとか、
うん、
そう入っててめちゃくちゃ仲もらやんと思って Z 世代の洞察力すごすぎんだろうと思って。
たまたまでしょ。
大正解っていう。
だからみんながみんなそうじゃない。逆にそのあれだよ、そのネットで見た話だけど、ちょっと それでアル中みたいになっちゃった、
うん、
あのOL の女の人がその缶のままだとバレるからなんかに移して、で仕事中飲むみたいな人もいるらしい。
でこう全然ダメじゃん。
透明な容器でもそのジュースに見えるからバレないみたいな。
それじゃあ
だから別に
そんなもん売っちゃダメじゃん。
まあ売っちゃう。
それだって自分でねネガキャンを。
いや違う、そのだそこの話
アイン派がやってるとは思えない。お前全米ライフル協会の会長並みの。
違う、だからその独身のおっさんとかだけじゃなくて、うん、そういう人もいるよっていうのを言いたかった。
そうなの。それで出す例としては最低のもの
だ。まあまあまあ、まあ、今間違ってちょっと発言が ね、あれ
プロ棋士の2歩ぐらいダメな言ってだったよ今。
そうだね、初歩的なミスで。まあまああのまあ、そういうだいろんな ね、まあ、まあまあ そういう人もいるっていう、
うん、けど、まあ、やっぱアル中になったりからまあちょっとメンタルをやられてるみたいなイメージがやっぱどうも先行してるらしくて、いろいろとこう物議を醸してるというものであるみたいです。ただまあそういったものもまあ一応飲めるけど、まあ、あえて飲まない、そういった選択肢をする人たちをまあソバーキュリアスと言って、まあ、あのそれこそ中村さんの代表の欧米からじわじわと今日本に
嫌いじゃないけど
日本に浸透してきていると、まあ、ハッシュタグソバーなんてね、いうので、まあ、みんながちょっとそういうのをこう出してきているというものであります。
はあ。まあ別にいいんじゃない。そういう
依存性の高いものをやめるっていうのが今ブームだからね。やっぱタバコとか、
あでも確かにそうだね、
お酒とか、あとあのベイプも一時期ねあの流行ってましたけど、まあ、あれに関してはちょっと犯罪も絡むから。
あれって基本的にはそのただの味のついた水蒸気なんでしょ、本来はね、
そう
一般的に売ってる流通してるものとしては
一般的に流通してるものの中にもそうじゃないのもあるんだよね。
そうじゃない、だからニコチン入っ、
いやニコチンは入れられないん
で、入れられないでしょ。
だから類似成分がっていうのがあるんだよね、
の似た、
そうそうそうそう、
えそっち別の似たやつ、
そうそうそうそうそうそう、
それ一般に流通してた
あのそれで問題になってた、誰でもネットで買えるから、あれ
え輸入したみたいな、
いやいやいや国内製造ですよ、国内、うん、だからあの違法性ないから類似してるだけだ。
ああ
それは
あそうかそうか、
まあ外で吸ってた方はほとんどそっちですだから。
あそうなんだ、
はい、本当のベイプを本当のベイプとして吸ってる方はなかなかいらっしゃらないんじゃないかな。
あそれ知らなかった。
もうほとんどそうですよ。
あ、じゃあそれは、まあ、そういうのはいけないと思うんですよ。まあ、ルー、
そうそうそう、だからまあ深夜のね、それこそ
グレーゾーンみたいな。
私がまだ住んでる頃の東京都内の深夜の繁華街の公園の中に行くと、皆さんよくベイプを吸ってね、なんかお酒飲んだりとかしてましたよね、公園とかで。
だからそれ家でやりゃさ別にあのリスクだってないのに、わざわざ。
まあでもあの時もあれだけど捕まらないから別に。
ああ、まあそうか、
違法じゃないから。
あ、そうかそうか。
最近その類似成分も指定されて違法化されてってるけど、そもそもあのいたちごっこで、
うん、
違法じゃないから、
ね。まあでもそうだよね、はい、
悪いことじゃないってことになってますよね。という感じで
変な感じになっちゃった。
まあこれはまあ Z 世代の楽しみ方というか、ね、でもそれも今あのやめてきてるんだよ、だから逆に言うと。
ええ どれを
やめる？ベイプ、
あ、
だからとかもやめようっていう、まあ、それがそれもソバーキュリアスに入ってるんだよね。
だからそれはいいと思うよ、そういう。
でも本当にその依存性のあるものをやめていくみたいな、本当に心身ともに健康になるみたいな、
うん、
なんか本当あの80年代のヨガ思想みたいな。
ああ、まあでも
心ちょっと近いよね。
まあだからまあ健康的になるのはいいけど、わざわざそれをネットでアピールする必要はないと思うんだよ。
そんぐらいしないと自分が保てないんじゃないの。
ああ、だからそうか、もう周りにこう発信することで、うん、やっぱこう自分自身をこうなんて言うんだろうな、縛るっていうか。
そうそう、依存性がない、依存するものがないということは、あの外からの視点がないと自分自身を形作れないんだよ。
うん、それで何やみんな発信してんの？ TikTok でしたっけ？
いや知ってるくせに知らないみたいな感じで。
TikTok って言うんでしたっけ？あの女子高生がやってる。
いや、父揺らしてるぐらい見たことあるだろう。
あのなんか
大体みんな父揺らすだろ
う。うん。
あれ見てるでしょ？
いや見てはいないけど。
見たことないの本当に。再生ボタン押したことないの？
ない。
やるよ。
くだらねえ会話。
はい、でもまあそういったね、まあ、流れになってるんで、まあ、いいか悪いかはちょっとよく分かんないんですけど、
うん、
まああのまっさらな白いふんどしっていうのは、
うん、
死ぬ前に履くもんなんでね。
ほう
とだけ私は言っておきます。以上ここまでは中村さんこれなんすかのコーナーでした。
まあ、別にでもいいじゃん、そのだ健康、
そうそう、あの個々人が何やろうのかなんてもう自由なんだから、うん、この一応民主主義の中では
で、それはねいいと思います、その健康な生活をするっていうのね。
でもまあ、
うん、
やっぱりこう外からの圧力がないとエントロピーというものは増大してしまいますから、
へえ、
ね、何かこう飛散して散ってしまうんでしょうね。だから第三者の目っていうその外圧をみんな今求めるんじゃないかなって僕は思ってる。
まあそんなでもまあ、あれだよな、そんないちいちアップしなくても自分でできる人はできると思うけどね。その強い精神力みたいなさ。
あれば その点に関しては中村さんの精神力が尋常じゃないからね本当に。
だからなんかよ
い、あの全然身動き取れない棺桶とかにさ閉じ込められて土に埋められるみたいなドラマあんじゃったけど、海外で
そんなドラマある？
あるある、 CSI とか、
うん、
結構そのなんていうの、主人公格の人間が
殺されちゃうみたいな、あの悪いのに捕まって、
そう、拉致されて棺桶に入れられてで埋められて、それを仲間が必死に探すみたいなエピソード結構あるのよ。
ある？あるある、あんまり見ないか分かんない、そう、
映画にもあるし、
あ、そうなの、
うん、ドラマのそれこそ CSI とかでも、うん、そういうのあるし、俺よく見るんだよそういう演出、
ええ、
あの大体みんな途中でもうおかしくなるんだやっぱり。
そりゃなるでしょう
よ、俺も想像しただけでもうちょっと変になりそうになるぐらい、うん、俺閉所恐怖症だから、
うんうん、
多分だけど中村くん結構大丈夫だと思う。
いや大丈夫じゃないよ。大丈夫なやついるかよ。
全然身動き取れない棺桶の中に入れられるみたいな。
いやだってそこで大丈夫だったとしても結局死んじゃうからね、飲まずく。
いやでも途中でおかしくなったりしないでしょ多分。
いやするよ。
あ、俺買いかぶり？買いかぶりだった。
そりゃそうだよ。ちょっと期待裏切って申し上げないんだけど。
そうなの？俺
するでしょ。
ああいうの見るたんびになんか中村くんを棺桶に入れて埋めてみたいなと思うんだいつも。
思っちゃダメでしょ。
多分大丈夫だろうなって。
いやダメだよ。
なんか大体ライトだけは与えられるんだよ。
だってあん中でライトつけたとこで何にな
る
のよ。
一応ちょっと見えるんだよ。だから自分が棺桶の中にいるみたいな分かるみたいな。
あ、
でみんなわーみたいな感じになったりとか。で CSI の時はあの途中で一部分から土がボコボコって入ってきちゃって、
あらら、
大量のアリが、
アリも入ってきた、
はい、体を駆け巡るっていうやつでした。
あ、なかなかのあれだね。
そうCSI はね、
もう生きた心地しない。
それでも中村くんは大丈夫なんじゃないかと思って、僕は一回試してみたいなと思ってる前から。
いや無理だな、もうちょっと怖いもんだって。
1000万もらえるってなったら48時間耐えたら1000万もらえる。
やるわ。え、失敗 したら失敗して払うとかだったらやんないけど、失敗してゼロとかだったらちょっと、
失敗したら多分だけど死んじゃうと思う。
え？え、失敗ってだから、
だって俺のハンドメイドだから全部。
え、何？あ、そう。
僕が、だから僕が棺桶をホームセンターで作ってきた木材で作って、うん、それ僕が穴を掘って、その自分で作った棺桶を入れて、そこに寝てる中村くんを入れて、僕が蓋をするっていう釘で。だから、失敗したら死んじゃうと思う。
いや、そんなんやらないでしょ。で、違う違う、
あの成功者1000万だよ、キャッシュで。
いや、で1000万もなんか、そ、死ぬリスクすごい高い気がして。いや、だからあれだよ、あの完全に、
うん、
その土が入ってこないとか、ギブアップだった時にすぐ救助してくれるとか、そういう安全性が保たれてるなら
すぐは無理だよ。だって埋めてんだから。
だから埋めても、だから常にこうスタンバって
48時間も。
そりゃそうだよ。
俺がスコップ持って
スコップ、まず
仕事あるから、
スコップなり重機なりで仕事。いや、じゃあ他の人呼びなさいよ。なんかそういう
仕事終わったら来るって。
いやいや、終わ、誰もいない時どうすんのよ。
だから埋まってるよ。
なんか雨降ってきてちょっとずつ水入ってきちゃったとか。嫌じゃん。
そうだね、あんまり深くは掘れないからね、僕も疲れちゃうから。
全部あれなの、手で。
だって誰に協力してもらわない
よ。なんかそ
のうちのお袋ぐらいしか。
ショベルカーとかあるでしょ、ちゃんと。
いや、だって免許も持ってないし使い方も分かんないし。
なんかすごいすごいお金かけた企画みたいな。
じゃあ俺一人でやるんだよ。手伝ってくれるとしたら、あとうちのおふくろを。
じゃあもっともっとなんか呼びなさいよ、知り合い。いるでしょ。
うちのおふくろと俺で君を埋めるから。
引きこもりじゃないんだから。他にも協力してくれる人いるでしょ。
あ、でもまあ多分耐えられるんだろうなって僕は思ってるんで。
いや、きついな。でも多分ね、
うん、
挑戦するとしたらすぐ寝て時間潰すと思う。
そう思ったんで24時間じゃなくしたんだよね。君あの12時間とか平気で、そう平気で寝るから、そうするとほとんど寝て過ごして終わりになっちゃうと思うの。だから48時間あればそこまで寝られないと思うんだよ。
そうだね、やっぱ何回か起きるし。
そう、だからそれをどうなるのか見てみたいから。
いやだね、
これをね、いつかちょっと試そうと思ってます。だからあの中村さんが起きたらそうなってるってことがあるんで。
事件でしょう、もう。
中村さんを寝させることは無理なんですよ、
うん、
それはあの僕の個人の力では。
はい、はい、
それこそうちのお袋が君の足を掴んで僕が首を絞めるみたいな。
寝さす、それちょっと違うだろ。
そういう
気を失って
それ事件じゃん。
事件
だから寝てる君をあの動かさなきゃいけないから。
そんな電波少年みたいなことすんの。
そうだから君のご家族にもご協力いただいて。
やだよ。
で起きたら僕のお手製の棺桶の中。
もう拉致だよ。
急に始まりますんで。
いや怖
っ。これはね、あのぜひちょっと楽しみにしてもらって、まあ、もちろんあの企画としてちゃんと成立した暁には あのこのラジオでも喋るし記事にもなってると思います。失敗したら触れません。
失敗ってあのお亡くなりになった。成功じゃ成功した場合だけじゃん。
俺の作った缶置きが緩かったんだろうね。
やだね。
そういうこともねあると思いますんで、まあ、それもね耐えられる精神力をお持ちだと私は思ってますんで。
いや無理だろ
う。皆さんもねあの貯金を趣味にするのはほどほどにと楽しみながらやっていくと。
でもこれは本当そう、うん、
で趣味とかねそういったものをやっていくのもいいですけど、まあ、あまりこう周りのね目を気にしすぎず、うん、あくまで自分自身がしたいことを中心にしていくのがいいんではないかと。
そうね
私たちは思っております。
はい、
そば
もう忘れてた。なんだっけ。そば
キュリア
ス。あ、キュリアス。キュリアス。
嫌いなことはすぐ忘れてしまうという中村さんでございました。
聞き慣れない、うん、横文字だとはさ忘れやすいじゃん。
ストロングゼロ覚えられるのに。
それ毎日缶見てるから。
箱で買ってんだっけ。
ああそうだね。箱っていうかあれ6本入りのやつをで買ってるから大体。
競輪場の近くのちっこい飲み屋みたい。
あそこもないと思うけど。
以上ここまでは編集長の野地聡と
ライター中村
アルチュー中村でお送りしました。さよなら。美味しいのあれ。
いや美味しい。ジュースみたいにいけるあんまり一気に飲むと頭痛くなる。
全然ジュースじゃないじゃん。薬品じゃん。
味や薬品。安全な薬品。
カビキラーと同じだぞそれ効能。